はじめまして、皆さんおはようございます。ようこそ日曜礼拝にお越しくださいました。皆さんと一緒に礼拝できる機会を心から感謝したいと思います。ありがとうございます。早速今日はこの話から入りたいと思うんですが、こちらです。東日本大震災のディズニーリゾート。2011年3月11日東日本大震災が起きました。その当日、ディズニーリゾートには、東京のディズニーリゾートにはランドとシーを合わせて約7万人の来場者がいました。しかし負傷者は0人でした。何よりその時のディズニーリゾートの対応は本当にすごかったと言われています。ただのマニュアルではなく、柔軟な対応によって来場者は守られました。ディズニーの、キャストさん、働いている人のことをキャストさんと言うんですが、の人数は約1万人です。面白いのは、興味深いのは、そのうち9割はアルバイトでした。アルバイトの人たちでした。しかしその人たちが大地震が起きてすぐに建物の安全や周りの状況の確認がまだまだ全然取れていない状況の中で、防災頭巾としてお土産屋さんに売っているぬいぐるみを来場者に配り始めました。またお土産用の大きい袋、防寒具としてもそのアルバイトの方が判断して配り始めました。夜になるにつれて、補給食として、こちらもお土産用の食品を、非常食として配ったりもしました。危険を伝えるために安全の要請にこう着替えて、シャンデリアが落ちそうだったらシャンデリアの前に立って、シャンデリアの要請になってこちらですよと避難させる人もいました。いたということです。何よりすごいことは何かというと、これらの行動は一人一人が誰の許可も取らずに自分の判断で行ったということです。そしてそれのほとんどがアルバイトの人たちでした。そして誰一人も怪我をせずに約2万人の人の宿泊をアレンジして、1日かけて全員を無事に帰すことになりました。なぜこれができたのでしょうか。それはディズニーリゾートの中で最も大切なものが徹底されていたからです。ディズニーリゾートが最も大切にするものは何かっていうと、実は安全だそうです。安全なんですね。彼らはハピネスを与えるっていうのがスローガンなんですけど、そのために安全っていうのが最も大切という考えが徹底されてトレーニングされていました。それによってアルバイトの人を含め全員に浸透していました。それがどれほど徹底されたかというと、皆さん、ディズニーリゾートは夢の国を作るためには電信柱とかこの世の中的なものを見せないようにしてますよね。ですから公式には裏通路はないとなってるんですね。でもディズニーではだから絶対に来場者が裏の通路とか見ることは目にすることはないはずなんです。でもその当日は躊躇なく安全性を確保するため躊躇なくそれを明らかにして来場者をそこに通らせたほどです。当時私はこれを初めて聞いた時から、ディズニーは安全が一番大事なんだっていうのに感心したのが一つと、そしてここまで浸透することのすごさをすごく実感しました。私はこのストーリーは私たち教会にとって非常に考えさせられるなと思います。ディズニーでは最も大切にされているものが明らかで、それによって一人一人が行動しています。私たち教会も私たちの優先事項は何なんでしょうか。そしてそれが本当に優先事項として生きているんでしょうか。私たちはそこに常に立ち返り続ける必要があるのではないでしょうか。 今日はこの前の研修会で、まあ、三本柱の一つとして提示したミッションについて話していきたいと思います。ミッション、私たちにとって改めてどういうものでしょうか。一緒に聖句を読みしましょう。マタイによる福音書28章の18節から20節です。マタイの28章18節から20節、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。エイメン。この言葉はマタイの福音書の一番最後に残された言葉です。そしてこれはイエスがこの地上で残した最後の言葉の一部と言われているものです。最後の言葉ですか。これは大切な言葉だと思いますね。イエスが残した最後の言葉はこれでした。すべての民を私の弟子にしなさい。それはイエスからのミッションだったわけです。これらのイエスの言葉から分かることは、イエスは私たち教会を送り出したということです。行って私の民を、民にしなさい、民を弟子にしなさいと言ってこう送り出したわけですね。まあ、派遣したということです。行ってバプテスマを授けて、イエスが言ったことをすべて守るように教えていく、そのために送られています。イエスはここで最後まで自分は共にいるよということを言いました。私たちはイエスと共に歩むのであれば、私たちはいつもイエスによって送られている、派遣されているということが分かるのではないでしょうか。今日どうして教会は存在していますか。どうして今日私たちはここに教会として集まっていますか。それはシンプルですね。イエスが来て福音が伝えられて救われたからです。人々がイエスから派遣されて福音が伝えられて私たちが救われたからです。だからミッションは私たちのやるべきことではないです。ミッションは私たちの教会の存在理由じゃないでしょうか。存在理由であるということは、ある何かの一部分ということではないです。そのものではないでしょうか。教会がイエスの思いを持ったときに、福音が伝えられること、救いがあること、派遣されることは自然に生み出されるものです。存在理由っていうのはそのような意味じゃないでしょうか。私たちは教会として今はミッショナルな教会になりたいと言っています。ミッショナルっていうのは神様イエスの思いや心から始まってそれを実現することです。私たちが神様に共に、神様が共におられることを味わって、神様の思いになるなら福音を伝えていくこと、送り出されていることは自然に私たちの思いや人生になるのではないでしょうか。それがミッショナルです。それは震災が起きたときにディズニーで働く人たちが安全を優先して行動したように、私たちの存在理由であり人生生き方のそのものになるのではないでしょうか。私たちの優先事項になるのではないでしょうか。今日よりそのような教会を目指すために2つのポイントで深めたいと思います。エイメン。1つ目のポイントはこれです。1つ目のポイントはイエスはこのために来たということです。一緒にルカによる福音書19章の10節を読みします。 これはイエスの言葉です。19章の10節、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。アーメン。これはイエスがザーカイという人に接したときに、イエスが自ら発した言葉です。彼シンプルに自分が地上に来た理由を言い表しました。自分は失われた人をまず探すため、そして救うために来た。イエスはこのために来ました。これはどれほど大切な言葉でしょうか。私たちはミッションについて考えるときに、やはりイエスから考えないといけないです。私たちではなく、まずイエスが探す人であり救う人です。この場面はイエスが意図的に、もちろんザーカイも求めたんですけど、イエスが意図的にザーカイにと交わりを持って救いがもたらされた場面でした。イエスはいつも探す人です。神様は、聖書では神様はいつも探す、探してです。アブラハムが人生の方向性を探しているときに、モーセがマンネリ化した人生を歩んでる、そういったときに、ダビデは何も持たない羊飼いのそのときに、エリアがどん底にいるそのときに、まず手を伸ばしたのは神様です。徴税人のマタイに、そして徴税人のこのザーカイに探して手を伸ばしたのはイエスじゃないでしょうか。私たちではなく、まずイエスが常にミッションにあるってことです。それがミッショナルではないでしょうか。私たちはその動きにただ参加したり招待されているものです。彼の憐れみの心を私たちも持つように促されているものです。もう一つ聖書を読みましょう。マタイによる福音書9章の35節と36節です。イエスは町や村を残らず回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が羊飼いのいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。Amen。 イエスは現代の私たちと同じように、もしかしたら私たちなんかよりももっともっと忙しい人生を送りました。皆さん、この人生どうでしょうか。町や村を残らず回る人生、大変ですよね。町や村を巡って人を教えて、人々に触れて、彼は助ける人生を送りました。人として、人間として、イエスにもさまざまなストレスとかさまざまな思いを経験したと思います。反抗した人も、言うこと聞かない人もいたんじゃないでしょうか。でもそのような人生の中で、イエスは憐れみの心を失うことがありませんでした。人々を見て、神様のいない人の人生を見て、彼は心を痛めました。そして憐れみました。それが聖書が言っていることです。なぜなら彼はいつも福音を表すそのミッションにあったからです。そしてそれが彼が来た理由だったからです。皆さんは今日どうしてここにいますか。それは自分で自分を癒して助けて救いを勝ち取ったからですか。私たちが人生で虚しさを感じたとき、行き詰まったときに、このままじゃいけないと思ったそのときに、人生に価値や目的を見出せないときに、もしくはどうしようもないどん底のときに、 イエスが手を差し伸べてくれたからじゃないですか。私たちが探した以上に、イエスが私たちを探して見つけてくれたからじゃないですか。24年前、私は18歳の時に初めてこの教会に来ました。私は自分が一番行きたかった大学は落ちてしまって、この大学のいい日程だなと思って丸をつけた大学に受かってそこにいました。でも別に落ち込んでたわけじゃないです。いろいろやりたいことがあったんですけど、ちょっと違う方向性の大学に入ったっていう感じを持ってました。でも何も人生の方向性がまだ決まってなかったです。おかしいですよね。そのタイミングで出席番号隣の人がこの教会のクリスチャンだったんです。友達にならざるを得ないですよね。もっとおかしかったのは、この教会の他の2人のクリスチャンも同じタイミングでこの大学に入学していたってことです。友達にならざるを得ないですよね、その人から紹介されて。偶然と片付けられるかもしれないです。でも私はその時からずっと思ってます。なんで私が一番望んだのと違う大学に行って、私はクリスチャンと会ったんだろう。もちろん自分の中にも人生の意味とか何かを求める思いがあったと思います。しかしこれは神様が自分を探してくれたんじゃないかな、イエスの方から手を差し伸べてくれたんじゃないかな。だから今日もここにいることができると私は思います。今日イエスの思いから始めましょう。イエス自身がミッションにあります。ミッションはイエスの福音です。ミッションはイエスの使命であり、イエスの憐れみです。イエスが探して手を差し伸べる人に、私たちも一緒に手を差し伸べていきましょう。エイメン。二つ目のポイントはこれです。今、収穫の時。エイメン。ヨハネによる福音書、4章34節と35節を読みします。4章の34節と35節。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月あると言ってるではないか。しかし私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。すでに色づいて借り入れを待っている。エイメン。この場面もイエスが探してサマリアの女性に手を差し伸べた場面です。その中でもこの聖句はミッションについて深められる場面かなと私は思います。女性とのやり取りの後でイエスは弟子たちにこの今の言葉を語られました。イエス、弟子たちは食べ物を買いに行ってて戻ってきたところでした。イエスは食べ物と借り入れの例えを使って弟子たちに教えを伝えたわけです。自分の食べ物は神様の御心を行ってその技を成し遂げることです。あなたたちは借り入れまだだと言ってるけど、今は収穫の時です。そういうふうに言いました。まあ、このように言ったのは、まあ、これ説明すると長くなるかもしれませんが、弟子たちがサマリアの女性に偏見があって、まあ、そういう人には話しかけないことが前提で、救いはないという間違った思いがあったからだと思います。イエスは弟子たちが考え方と見方を変えるように教えたんだと私は思います。ミッションはいつもすでに色づいている借り入れを待っている収穫を見ることです。それはイエスの見ているものを見ることです。イエスは言いました。あなたたちはまだ借り入れまで4ヶ月あるって言ってるんですが、ノーノーノーノーノーノー、そうじゃないです。もう熟してます。借り入れ待ってます。今が収穫の時です。 これは本当に励ましじゃないでしょうか。神様は私たちのことをどのように見てくれますか。私たちの社会をどのように見てくれるでしょうか。人間的に話しかけられない、交わりを持たないサマリアの人たちが神様の豊かな実りだというふうに見てくれる神様であるんだったら、イエスは私たちが乾いているときに、これは潤うチャンスだと見てくれる神様じゃないですか。私たちが変われないと戦うときに、これは神様の栄光が現れるチャンスだ。私たちが抱える深刻な情緒的な問題、思想的な問題、物理的な問題、それらすべてを時が来てないとするんじゃなくて、今こそ収穫の時だとしてくださる神様なんじゃないでしょうか。だから私たちはイエスの思いにとどまり続けないといけないです。私たちがその信仰を持たないことをイエスは注意されます。イエスは言いました。私の食べ物は派遣した方の御心を行って成し遂げることですよって。私は興味深いなと思います。食べ物は何ですか。食べ物は栄養ですね。この神様の技を行っていくことはもう喜び、もう栄養です、ね、自分を養うものです。そして食べ物は毎日食べるものですね。ミッションは私たちにとってやるべきこととか何か特別なことじゃなくて、イエスにとってはもうデイリーのことです。日常的な当たり前のことです。それもミッショナルだと思います。ですから今日ぜひイエスと同じ見方、収穫を見ていきましょう。イエスと一緒に刈り入れを待っている畑を見ていきましょう。そこに信仰を持ちましょう。もちろん私はこのように言いながら、これこそが私たちの戦いであること正直に見たいです。この日本で神様の思いを持ち続けること、本当にミッションが成し遂げられていくっていう信仰を持つことは簡単じゃないです。私たちの教会してます。この神様を知らない国で、信仰がない国で、たくさん友達関係を築いても、たくさん人生のことを分かち合っても、最終的に神様や聖書に心を開かない人たちはたくさんいます。どうやったら神様伝わるんだろうって、たくさん私たちは戦います。だから今が借り入れの時だと思い続けることは簡単ではないですよね。じゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうか。うまい方法はないですよねでもイエスの言葉から、イエスの言葉から、なんだろう、励まされたいし刺されたいと思います。このイエスの言葉が、私は注意する私たちの2つの不信仰があるのではないかなと私は感じます。一つはまだ4ヶ月の不信仰弟子たちは言いました。まあ借り入れはまだ4ヶ月後です。まだまだまだまだ来ないです。私たちはそれを自分たちにも適用するかもしれないです。時間のまだを、もしかしたらだんだん時間のまだまだまだっていうのから、だんだん自分たちのまだまだに変えてしまっていきます。自分たちの愛や信仰、行いがまだまだだから、実りもまだまだ来ないです。それは自分を下げる不信仰です。私たちはだんだんと自己肯定感がなくなっていく社会かもしれないです。特にこの日本は、誰かが言いました、だんだんとそうなって同じように信仰肯定感も下がっていく。でもイエスは言いました。弟子たちに、あなたたちは借り入れられないとか、できてないとか、 弟子たちが まだあなたたちはまだまだだとはイエスは一切言いませんでした。イエスが言ったのはもう借り入れですよって、あなたたちは借り入れができますよと言いました。私たちはそこに信仰がないといけないんじゃないでしょうか。もう一つの不信仰はこれです。目を上げない不信仰。私たちは正しく見ることがあるのが分かっているのに、それを分かっていても目を上げないことが多いです。もしかしたら自分たちのことばっかり見て畑を見ないです。畑を見なさいと言われてるのに、それでも自分はどうするのか、自分は何ができてないのか、自分はどうやってやろうのか、自分にとらわれます。畑ではないものを見てしまいます。私はこの聖句のこのメッセージバイブルの訳が好きです。メッセージバイブルはこうあります。35節、目を開いてあなたの目の前にあるものをよく見なさい。このサマリアの畑は熟している、収穫の時だ。イエスは私たちのことを不十分でも努力が足りないとも言ってないです。イエスが言ったのはただ目を上げてください、あなたの目の前にありますよ。ただ視点を変えて行動を起こすこと、それを注意しています。今日私たちが目を上げなきゃいけないものは何ですか。私たちの目を捉えているものは何でしょうか。私たちの目の前にあるものを見えなくしている、目を上げれなくしているものは何でしょうか。そして今見るべき目の前の畑は何でしょうか。ぜひ今日イエスの味方である借り入れを見て、収穫の時にこだわり続けていきましょう。信仰を失わず借り入れのために一歩踏み出していきましょう。エイメン。今日のメッセージを通して皆さんはどのように感じるでしょうか。私はこのメッセージは私たちの教会がどうか以上に今この日本に必要なメッセージかなと思います。今いろいろと変化のある複雑な状況だと私は思います。価値観も方向性も、そして社会の流れもやはりはっきりしていないです。皆さん周りの方とお話しされて、皆さんの生活の中で一番話題になるトピックは何ですか。私は自分のコミュニティというか自分の周りの人と話すと一番話題になる話はこれです。高くなりましたね。でも給料上がってないですね。正直に今のこの日本の社会状況で生きている人、今のこの私たちのこの日本をいい状況だっていう人あんまり多くないと思います。ほとんどいないかなと思います。でもその一方で非常に興味深いなと私が感じているのは、日本が大切にしてきた、私たちが大切にしてきた文化がより一層世界に注目されていることです。私たちが大切にする和の文化とか、何事にも本質を求めることとか、礼儀、謙虚さ、平和、落ち着き、受け入れる懐の深さとか、それが深くに浸透しているこの文化に惹かれて、今は多くの外国人の方が日本に来ています。そして訪れているだけじゃなくて実際に移り住んでいる人が多いんですよね。興味深くないですか。私たち日本人はあんまりいい状況じゃないと思ってるのに、世界にはすごく注目されてる。でも私はこの時はだからこそ神様が働く機会なんじゃないかと思ってます。私たち日本にいる人だからこそ注目できる神様が大切にする本質、そういったものがあるんじゃないかと思います。神様は謙虚さ、コミュニティ、憐れみ深さ、平和、私たちが深く大事にしてきたものを 神様は大切にしています。その本当の深さをこの日本にいる人こそ理解できるんじゃないでしょうか。神様はいつも探し手であり救い手であり、今収穫の時と日本を見てくれてるんじゃないでしょうか。不安定な社会はむしろ神様の栄光が輝く素晴らしい機会になるというのがイエスの見方じゃないでしょうか。私はその同じ思いを持ちたいです。神様が改めてどう思ってくださってるのか、そこに私も心を置きたいなと本当に思います。ですから今日神様の収穫の時であることを一緒に見続けましょう。今今日もそしてこの日本でも神様はミッションに居続けてくださっていること、そのイエスと一緒に歩みましょう。神様の使命を優先する教会であり続けましょう。先週も話したのですが、ミッションはコミュニティと一緒で説教で分かることではないと思います。実際の行動で神様の働きを味わうことによってしか味わえない部分があると思います。ですから一緒に派遣されているものとして神様は私たち一人一人にミッションを委ねてくださってますので、信仰と勇気を持って一緒に飛び込んでいきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。